それではイザヤ書の53章を開いてください。イザヤ書の53章を開いてください。イザヤ書の学びの中で私たちキリスト者にとって最も有名な箇所に入ります。私たちがこのことを信じ、罪許され、御霊によって新しくされ、救われたというその福音ですね。それが、キリストが罪の身代わりになって死なれ、三日目によみがえられた、ということですけれども、それが明確に予言されているのが今晩の箇所です。ですので、パウロがエペソの教会で祈ったようにですね、その広さ、高さ、深さ、ごめんなさい、もう一回言いますね。その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。まあ、ここの箇所になります。で、私たちイザヤ書を学んで49節から、まあ、その前からもあったんですけれども、特に49節から主のしもべということで、その主のしもべっていう名前はこのメシアのことですが、地上でへり下ったしもべと言われるようにへり下った一人のこの神に仕える人物として紹介されているわけですね。まずは御言葉を語る方として、矢筒の中に隠された矢のようにしてこの言葉を語ると、そしてこのへり下っているので優しく傷んだ人たちを立ち上がらせることができるということを学びました。その後にですね、弟子のようになり、この主からの言葉を聞いて今度は耳を開くっていうですね、この奴隷のこの本当にもう主から言われたことを必ず御心を行っていくということで、だから殴られてもあざけられても唾をかけられても任せていくっていうですね、その存在が書かれていました。そしてこの53章に入るわけです。その侮辱がですね、ことごとく打たれて傷を受けて人のような姿をとっていないという表現にまでなって、そして病の人とも呼ばれ、罪人とともに数えられ死ぬとですね、ここまで行くわけです。そして希望があります。そのしもべが生き返ったということですね。生き返った。という、この驚くべき、この予言が書かれています。一節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。で、この私たちというのが、誰かというと、51章から出てくる、患難においてもなおのこと義を追い求めるもの、主を尋ね求めるものというところですね。この覚え出してください。この彼らが打ちひしがれている中で、このエルサレムですがですね、その主から大きな慰めと励ましの言葉をいただき、それで元気づいて、51章の9節で目覚めよ目覚めよ力をまとえ主の御腕よとこう言ってるんですね。ここでも主の御腕はって出てますけれども、53章1節にこのもうすでに51章の9節に主の御腕よってこう呼んでるんですよ。誰かと言ったら、エジプトから力強い身腕を持ってイスラエルを連れ出してくださったことのことを、方のことを話してるわけです。で、この方が、この身腕がどのような形で現れるのかということですよ。で、前回の52章の最後のところで、主のしもべが栄えて高められて極めて高くなるということで、多くの者がこの方を見るわけですけれども、もう口をつぐんでしまうと。王たちも口をつぐんでしまうと。なぜかと言ったら、非常に高められた方、つまり王の王、主の主として来られる方が、高められてしもべがですよ。もう見るに耐えない姿になっていると。その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたと。 だから今まで告げられていなかったこと、聞いたこともしなかったことを悟るからだと、でこのように話していたわけです。そして私たちというのが、これが目覚めよ目覚めよと言ったその義を追い求めているもの、つまり苦難の中で、このメシアを求める、救いを求める、残された者たちの話わけですね。で彼らが誰が信じたかと、あのエジプトから力強い身腕を持って救い出してくださった方がどのような形で現れるのかと、現れたのかということで、もう驚いているわけなんです。で、それがあまりにも無残な形で姿になっておられた方がですね、このような形で現れる、自分をお救いになったということなんですよね。で、これ同じことが、ゼカリアが予言をしていまして、12章の10節でエルサレムの住民がですね、主を見るんです。戻ってきて救ってくださる方を。私はダビデの家とエルサレム、あ、そうか、皆さん開いてますね。ちょっと待ってますね、じゃあ。ゼカリア書の12章、10節ですね。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て、一人を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣くと。突き刺したものという言葉ですね。ここですよ。目に見えない神が何で突き刺されることができるのか、これはもう確実にイエス様が十字架にかかって死なれた時に、ローマ兵がイエス様の脇腹を刺した、あの突き刺したという言葉になるし、または釘を刺したということにもなるし、そしてそれをもってですね、この嘆いてますけれども、それをもってこの清い泉が開かれるということが13章に書いてありまして、一節ですね。でヨハネも黙示録で一章の7節で、見よ、その方は雲と共に来られる、すべての目が彼を見る、彼を突き刺した者たちさえもと。これがゼカリアの予言の引用になりますね。このような形で残された者たちが主の御腕を見たときに、えってこうなるわけですよ。そこで彼らは告白を始めるわけです。それが2節です。彼は主の前に飛行バエのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと、こう言ってます。飛行映えなんていう言葉ね、私もえって、これって何だろうなと思って、このね、下の方に注釈に木の脇芽というふうに出てますけれども、あの根株のところにこう脇から生えてくるこの若枝ですよね。あのことを飛行映えと言ってですね、これはウィキペディアにも出てきましたけども、飛行映えとは樹木の切り株や根元から生えてくる若芽のこととあります。でこれ実はもう11章の一節、イザヤのもう予言されていて、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶってこうあるわけです。だからこのもう切られてしまっているような根株、イスラエルの民がこの苦難にあって、この虐げられている中にあって、その中からこのわずかにある命って言ったらいいでしょうかですね。そしてそれが後に大きな木となって、永遠の御国の王となられるという、こういうシナリオになるわけなんです。このように出たと。そして砂漠の地から出た根のようにってあるんですね。このね、砂漠の地から出た根って、想像するしかないですね。私たちの日本にはね、砂漠はないですから、聖地旅行に行かれると、イスラエルの南半分は砂漠ですので、すごく身近な存在なわけですよね。非常に固く乾燥しているという、そういう過酷な ところから、まあ私たちクリスチャンの間では本当にこの日本は硬いとかね、宣教は本当に心が硬くて大変だとか、まあそういう言い方するじゃないですか。まあ、まさにそれと同じような形でこの表現しているわけです。そこで育ったと。で、イエス様が育ったナザレのことを考えていただければわかるかと思うんですよね。ガリラヤでは多くの奇跡、印を行われましたけれども、この、ガリラヤ、このカペナウムのあたりですよね。それからこのナザレに戻ってですね、そしてご自身の故郷で、シナゴーグで、このイザヤ書を開いて、これが実現しました。つまり、私がメシアであるということを宣言したわけですね、暗にね。そしたら、ナザレの人は怒って、崖っぷちまで行って、イエス様を突き落とそうとしたと。ということまで言った非常に硬かったわけなんですよ。その中におられたんだっていう話なんですね。もう一回ね、この王の王として主の主としてイスラエルを救う方として来られた方が、もうこういう形で来られていたんだということなんですよね。で、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとこう言ってるんです。で、今はハリウッドのおかげで、あるいはせいでって言ってもいいかもしれませんが、イエス様がハンサムな俳優のような方であるというイメージがついてしまってる、または西洋の絵画の中でそのようについてしまっているわけなんです。で、私はですね、まあ、ナザレに行ったりとか、まあ、した時にですね、そこにアラブ人のクリスチャンたちがこういるわけですよ。ですね。で、そこでこのお店でね、こうなんか、まあ、そこにいるおっさんみたいな感じで、ね、こう、まあ、若い兄ちゃんみたいな感じで、まあ、そんな感じだったんだろうなと思うんですよ、イエス様がね。うん。で、王たる存在だとですね、やっぱりちょっとハンサムじゃないと、ちょっとこう見栄えが良くないといけないじゃないかっていうことになるじゃないですか。だから人間の尺度で見ると、例えば、人間の尺度で選ばれたのがサウルですけれども、サウルはですね、こう書いてます。第一サムエル記の9章の2節で、彼は美しい若者で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かったって、ね、まあ、大体こんな感じですよ。王としてはもうこう、なんていうかな、王らしいっていうかな、風貌してるっていうね、うん、けれどもそうではなかったっていうことですね。なので、やはりこのイエス様来られるまでの私たちの視点というのは、このイエス様ご自身が語りになったように、このように本当にこう見るべき姿も輝きもなく、慕うような見栄えもなく、そして3節を見ると、のけものにされて悲しみの人でって、そういうふうに小さき者たちのところで主がおられるっていうことですよね。イエス様は、ご自身が戻って来られてですね、そして諸国を裁かれることがマタイの25章に書いてありますけども、40節に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたことですと言われるわけです。では続けて3節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと。もうここからイエス様がエルサレムに入られた後に、ゲッセマネの園のところで捕らえられてからの道筋が書かれているわけです。予言されているわけです。大祭司カヤパですね。そしてサンヘドリンというのは最高法院とも訳されてますけれども、まあ、議会ですね、ユダヤ人の。で、そこでイエス様を死に値すると定めました。そしてマルコの14章の6節で、そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔には目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちは、イエスを平手で打ったと。 これに蔑まれました、のけ者にされました、悲しみの人であり病を知っていた。この病っていうのは何となく内科的なものではなくて外科的なものですね。つまりこれ外からの衝撃、つまり打たれたり縛られたり、その結果傷を受け、まあもちろん体内でね、内科的にも異変が起こってくるわけですけれども、そういう意味で病の人だったんですね。病を知っていたと。で、顔を背けるほど蔑まれて彼を尊ばなかったとありますけれども、そりゃそうですよね。十字架の上で罪状書きがユダヤ人の王となってましたが、もう見るも無残ですよね。見るも無残です。晒し者にされて大通りで目を背けたくなるほどの光景だったわけです。で、ここまでが主にこのイエス様、この、まあ、死のしもべの生涯とその行き着いた姿ですけれども、なぜそこまでされたんですかということを、そのようになったのかということを4節から悔い改めの告白、悔い改めの罪の告白ですね、としてこう語り始めるわけです。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。私たちの病、私たちの痛みということです。ここで驚くべきことを彼らは言ってるわけです。身代わりになったんだということです。身代わりになった。もうすでにこの痛みとか病についてはイザヤが一章のところで予言をしていました。5節と6節ですけれども、これ冒頭ですね。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。顔は残すところなく闇、心臓もまた弱っている、すべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してもらえず、包んでもらえず、油で和らげてももらえないと、こう罪を犯している時に神の心を傷つけています。そして隣人を傷つけてますが、それだけではなくて自分自身を傷つけていると。神の形に作られたものが罪を犯し逆らっている時に、それは自分が損なわれ、この神の形が損なわれているっていうね、そこに損傷を与えているという、そういうふうに神この予言の中では、この描かれているわけなんですよね。エレミアも同じことを予言してですね、このイスラエルの民が罪を犯しているところで、この予言者や祭司たちが全然罪を取り扱わないことをこう言ってます。6章の14節で、彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っていると。これなんとなくわかりますよね。ものすごくこう傷が深くてですね、もう本当に手術が必要みたいな、そういう傷を受けているときにちょっと絆創膏をつけてですね、はい、オッケーとこういうふうにやってるみたいな感じですよね。それが罪の問題を取り扱わないで、こうもう非常に表面的なことで大丈夫だよってこういうふうに言っている姿として描かれているわけなんですよね。そこでその罪、傷と病、私たちの痛みとその病を負ってくださったという、この身代わりになってということ。でもこの驚くべきことって私は話しましたが、でも一貫して神はですね、この身代わりによって罪を清める、贖うことを初めから語っておられたわけですね。まずは蛇に対してこの贖いの宣言をしましたね。このあなたの、蛇の子孫の脳天ですね、それは打ち砕かれると。でその後に皮の衣をアダムとエバに与えられたわけです。そしてその子が生まれて、カインとアベルの方が羊を捧げたわけですよ。そして洪水が起こった後に、ノアが洪水の後に箱舟から出た後に、やはり生贄を捧げたわけです。そして神はアブラムを選ばれて、そしてアブラムがこのカナの地のシェケムに来て、そこで祭壇で生贄を捧げた時に主が現れてくださり、 ですね。そしてここに、ここはあなたの土地であると。与えるよと。で、こういうふうに延々、そして最後にシナイ山で、主は、それを生贄の制度として祭司が行っていきなさいということで、お定めになって、身代わりに死ぬということですね。だから祭壇、聖堂の祭壇がありますが、そこに、その前で手を置いてですね、そして、この、まあ、首をかっきって、そして血を流して、それを注いでですね、祭壇の横とか、この底のところに注いでですね、で、それで体は焼くわけですよね。で、これが神が、その、身代わりに、その、病を与えるって言ったら変ですけども、身代わりに殺す、血を流すようにされた。ということで、これをこの死のしもべが、神の御心として行っていったということになるわけです。だからここに、それなのにって言ってるんですね。この神に罰せられ、打たれ、苦しめられた。今躊躇してるんですよ。自分が、私たちの罪がこれを、このしもべが、このようにして、病の人となったんだっていうね、そして罰を受けたんだっていうことを言いたいから、なんか神にっていうことさえも、神が定めたんだっていうことさえも、これちょっと躊躇してるんですけど、これ事実なんですよ。神がそう定めたんですよ。神のしもべですから、主が言われたからイエス様が、この、神が言われたからイエス様がそれに従っていった。これは御心だったわけです。このことを、ペテロがユダヤ人たちに説教したんですね。五旬節ですね。聖霊が下った後で、そこ世界中から集まっている、このユダヤ人たちに説教を行ったわけですけれども、使徒の2章の23節で、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと。だからあなた方が十字架につけて殺したんだけど、それは神があらかじめ知っておられて、神がそして定められてご計画しておられたことなんだよという、神によって行われた。だから神に罰せられ、打たれ、苦しめられたんだということなんですよね。五節、しかし彼は私たちの背きのために許され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたと、こう言ってます。背きのために刺されたってありますね。これが十字架のことを指していまして、または槍の方もそうだと思うんですけど、咎のために砕かれた。で、この砕かれたというのが、ここで言っているこの打ち傷になる、懲らしめになるんです。だからここは主に、まあ、十字架のことも少し話してるんですけども、主に打ち傷、鞭打ちの話をしているわけです。福音書には詳しく書いてないですけども、この鞭打ちの刑に処すと、このピラトが言った後で、鞭打ちにあったということが書かれてますが、まあ、こう当時のことを調べればですね、まあ、本当にとんでもない恐ろしいもので、まあ、十字架刑そのものも非常に恐ろしいものなんですけど、その前にですね、強制的に自白させるために行ったものなんですね。鞭打ちというと、このいろんなイエス様の映画はね、まあ、さっき映画のことをね、この話しましたけれども、出てきてますけれども、まあ、これをね、ガチっていう言葉ね、今ね、流行ってますが、もろですね、もろ再現化したのは、いろんな映画出てますけれども、パッションですね、メル・ギブソンが作ったパッションですね、それご覧になるといいと思います。で、私もあらかじめもうまた見返したんですけども、改めてやっぱ自分の罪に対する浅はかさっていうのをね、本当に恥ずかしくなりましたけれども、まあ罪を犯してもまあイエス様はもう許してね、でもこれだけの犠牲なんだっていうのをね、これをねやっぱりこう思い出します。で、 こうね、こうなんていうのかな、こう掴み取るみたいな感じなんですよね、こうやって。だからあの無知っていうのもね、こう掴み取る感じなんですね。でこういろんなところに、だからね、このあの動物の骨の破片とか、あとはこのガラスの破片みたいなのね、鉛とかで、そういうものがくっついてるわけですよ。そしてこういう感じでこう背中をですね、こう完全に見せて、こう鎖をつけられてですね、動かないようになってるわけですね、この、あの手首の方は。でそれで、2人のローマ兵がこう 順番にこう打っていくんですが、あのちぎれるんですよね、うん、ちぎれるんですよ。でまあ、そこで失血で死ぬ人っていうのも多々出てくるわけです。だからもう十字架につけられる前にも失血で死んじゃう人が多々出てくるわけです。で顔にも当たっちゃうんですよね。で時にはもう目玉 もう飛び抜けてしまうっていうね。で当然ながら内臓も出てきちゃうとか、そういうのも あるでしょう。で、あのパッション見たらですね、最後はもう本当にあの文字通り血 あの水たまりならず血だまりですね、まあ、できているところで、まあ、終わってるんですけれども、まあ、こういうむごいことです。でも驚くべき告白が、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒され、なんでこれが癒しになるのか、平安になるのかなんですけど、それは本来私たちが受けなければいけない傷なんですね、懲らしめなんですね。だから私たちは自責の念なんていう言葉がありますけれども、そこでこの罰を受けなければいけないっていうことはこう分かってはいるわけですよ。でそれをいいから、私が受けるからと、その神ご自身が、主のしもべが、神の御心によって私が受けるからということで受け取ってくださったということを知るときに、究極の癒しと、この魂の癒しですね、まあ後で説明しますが、これ肉体の癒しにも及ぶんですけれども、究極の癒しと平安が与えられるわけなんですよ。この地上において何を平安とするか、何本当の平安どこにあるのか、イエス様の打たれた傷にありますですね。その打ち傷によって私たちは癒され平安が与えられた。だから悪者には平安がないっていう言葉、イザヤ書に書いてあったでしょ。この大波のようでね、もう本当にこうすごいこう荒れ狂った波のように描いてますけれども、このイエス、この正しいしもべの打ち傷は私たちに平安をもたらします。そして私たちはみんな羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。そのさまよっている羊のように、この罪を犯している者の姿を表しているわけです。もうイエス様はこのこと多分意識しておられたでしょう。あの99匹の羊を置いてですね、さまよった羊1匹のために探しに行く羊飼いのことをご自身だということを語っておられました。そしてここの箇所を持ってですね、間違った、ここの箇所じゃないですね、失礼しました、他の箇所ですね、そうですね、はいはい、ごめんなさい、ちょっとお待ちくださいね。あ、そうですね、ここの箇所ではなかったんですけども、ちょっとね、話すのを忘れた一節のね、ところに戻りますと、この一節の言葉をヨハネは福音書で引用してるんですね。12章の37節と38節で、イエスがこれほどの多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。 それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕では誰に現れたかと。このようにさまよっている羊が信じないでいて、しかしその信じないでいる彼らにのために、私たちのために、勝手な道に歩んでいた私たちのために、この方はその咎を、神はこの咎をこの彼に負わせたんだと、こういうことです。ところでここの言葉をですね、その打ち傷のところなんですけれども、新約聖書で2箇所で引用してます。でこれとっても 大事というか興味深いというか、主がいろいろな人々を癒された場面で引用してますよね。マタイの8章の16節と17節ですが、夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったと。わかります？この肉体の病の癒しを行われていた時にこれが成就したとマタイは言ってるわけです。なので、このアダムが罪を犯し、死が世界に入っていく中で、だから病というものが、その罪の結果として現れている。その人が何か罪を犯したから病になっているというのもあります。例えばチューブのものですね。あなたの罪は許されたと、このチューブに対して、チューブのものに対して言った。何らかの形で、やっぱこう罪と病が関わっている。例えばあとは、38年間、足苗だったものですね。このベテスダの池ですね。そしてイエス様がフォローアップ、この後で来てですね、もう罪を犯してはいけないって話をしたわけですよ。で何らかの形でその関わって、でそうでない場合も非常に多いわけですよね。どちらにしたとしても、イエス様が癒しを行われたというところに、そのやっぱり罪、その、やっぱこう罪の結果としての病を癒されたというところに、このイエス様の打ち傷を、これ成就したって話をしてるんです。で、もう一つは、ペテロですね。第一の手紙。ペテロは、2章24節に、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったというふうに引用してるんですよ。こちらは、罪の許しなんです。だから霊における病って言ったらいいですかね、罪、傷を受けるっていう、そのそういうものと肉体における病ですね、でこれどちらも含んだ約束になってるわけです。でだから聖餐式において私たちが期待するっていうのは、その罪の許しの確認、またその場でこの罪を告白し、悔い改めてですね、本当にその罪の許しというものを本当にこの確認する、またはその経験するっていうですね、と同時にですね、肉体の癒しも期待していいわけですね。肉体の癒しも期待していいわけです。でですね、次に、このように懲らしめについて、この彼らが告白をした後で、今度は罪人と共に死刑に定められるって話に移っていきます。7節。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かないと。まあ、これもね、私たちにはあまり知らない光景ですよね。どうすか。ほくり場に連れて行かれる牛って見たことないよね。でもなんか黙ってるらしいんですよね。なんかそういうところでバイトをしたさ、日本にいる宣教師のアメリカのね、兄弟、言ってましたね。本当にこのね、この、殺す、ほくる、その牛をね、殺す、 直前まで黙ってるんですって、うん、もう全然動かないんですって。あとこの羊がこの毛が刈られるっていうのはなんか床屋に行く気分なのかな、分かんないけどね、もうこう全然あの抵抗しないと。でそれと同じように口を開かない、抵抗しないわけです。でこれが福音書の中でユダヤ議会でこのサンヘドリンで死刑に定められるとき、またローマの十字架につけられるところで、もうねこのねあの福音書の過程を見てると、こう記録ですね見てると、もうちょっとでも間違ったらイエス様簡単に釈放ですよ。イエス様簡単にもう無罪ですよ。もうこれちょっとでもずれたらもうこれ起こらなかったってよくわかりますですね。で無理やりこじつけなんですよね。いやここまで、この最悪な状況にならなくても全然 OK じゃないっていう最悪な状況なんですよ。でもやはりイエス様がある意味でそう仕向けてるって言ったら変だけども、例えばねあのほらペテロに言ったじゃないですか、十二軍団ね御使い呼ぶこともできるってね、たった一人の御使いでもさ大地震が起こってさもうあの死んだようになったじゃん、ローマ兵がさあの復活された時たった一人ですよ、十二軍団ですよ、もう原爆落ちたみたいになっちゃいますよ、あのイエス様がちょこっと命令したらね。なのにイエス様がやはりそのようにして、それで口を開かないということされる。例えばユダヤ議会サンヘドリのところでもこの不利な証言がいくらでも出てきたのに、普通はそこで訴えるわけです、正しい訴えを。ところがしなかったと、黙ってたって書いてます。であとは鞭打ちをした後ですね、これが一番大きいですね。もうピラトはもうこんなの無実に決まってんじゃんと、もう宗教の中での話でしょと、何らローマの法律に違反しようとしてないと。で返すんだけど、まあ、政治的にこう詰め寄ってくるわけですよ。だからちょっと懐柔しようかなと思って鞭打ちにしたんだけど、これで満足するだろうと。でバラバという本当に悪いやつがいるわけでしょ。じゃバラバの方をね釈放しろとこういうわけ。全然懐柔できなくて焦って恐ろしくなったわけですよ。やっぱりピラトもあのねピラトってやっぱ悪いやつっていうのはやっぱ残ってんですね記録に。であのほら ルカによる福音書でもさ、ガリレー人の地にさ生贄これ混ぜたっていうね、こう残酷なことしてるわけですよね。だけどやっぱり罪人じゃないものを殺すっていうのはですね、やべって分かってるわけ。それで焦って、ヨハネの19章の9節で、それで再び総督官邸に入り、イエスにあなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのかって言って焦ってるんです。でイエス様はね、いやもうこれ父からの権威でなければこんなことできないんだよってあなたはって、だからその訴えてる方があなたよりももっと大きな罪があるっていう、まあピラト自身にも罪があるんだよ、だけどもっと大きいと、まあ、こう言ってもう焦ってねっていうふうに、もうこう誰が牛耳ってるってもうねイエス様の方がもう牛耳って、それをここで口を開かないってこと。でですね、ちなみにですね、十字架についての予言はですね、実はイザヤの53章もこれ言及、今からさっきから言ってるようにされてるんですが、もっと克明になってるのは詩編の22編です。ですね、うん。もうその土器のようにカラッカラになってるとかですね、もう体が。で、骨を数えることができるとか、でこういうふうに言ってるんですよね。もうこれはね、脱臼してる、あの十字架の、だからあの詩編の22編読まれるといいんですけど、こっちはねこの鞭打ちの方がもっと中心的にこう、まあ、あるところでは詳しく、だから詳しく書いてるし、でも22編の方がもっと十字架については詳しく書いてあります。で次8節、椎茸と裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。この自分たちのしもしもメシアが、その彼の時代っていうのはつまりそのイエスであるっていうのを気づいてですね、それでその時代のもので誰が思ったかと。 誰も思ってなかったんですよね。ヘロデやピラタはもちろんのこと、ユダヤ人たちも思ってなくて、弟子でさえ思ってなかったんです。あれだけはっきり言ったのに、イエス様が。で、椎茸と裁きによって取り去られました。で、コリントの2章の、第一コリントですね、2章の8節と9節で、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたなら、栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを神は、神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたと。で、8節。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったか。一言一言が成就してますね。まず、悪者どもと共に墓を設けられた。悪者どもです。悪者として数えられたわけですね。でもこれちょっと変なんですよ。富む者と共にって書いてあるんです。え、悪者と共にこれ一緒なのと。おかしいねってこう思うんですが、これが福音書を読むと見事に成就する。あの復活の映画はですね、ここを上手に描いていまして、十字架につけられた囚人はもうその後ろにあるですね、こうなんていうかな、この穴みたいなところにこうもう捨てられるように行くわけですよね。まあ、それが史実に合ってるかどうか私まだ調べてないんですけれども、もう本当にやっぱり粗雑に扱われてるわけです。ところがあの時に引き取りに行きたいと、日没前にね、何とかしたかったわけですよ。それで隠れキリシタならず隠れイエス様の弟子であるアリマテアのヨセフはこのサンヘドリの一員でしょ。で、金持ちだったわけですよ。裕福だったんです。で、そこにニコデモ現れてね、このヨハネの福音書を見るとすごい量の持ち役を持ってきて、あれもね、金持ちだった証拠ですよ。ですね。最後の最後っていうのはこの隠れ弟子が現れ、そしてこの丁重に扱っていくわけですけれども、そこでその、まあ、自分が入るためだったんでしょうかね、新しく掘った墓があったわけなんです。そのゴルゴダの丘にね、シャレコービの丘にそばに。で、今聖墳墓教会に行きますと、まあ、そこのところがもうこの建物になって、もう全然わからない状態になってるんですが、で、その、あの聖母教会のですね、この墓のところのですね、まあ、中に入るのはすごい時間かかっちゃうんで、僕も一回も入ったことないんですけれども、この映像では見たことありますよ、このありますからね。けれども、この後ろに行くとですね、シリア正教会が管轄しているあの当時のユダヤ人の墓があるんですよね。で、そこにあのこの、こう本当にかがんでですね、こう深いところに掘って、こう奥にこう掘って、もう本当に一人二人入るかなっていうね、いう本当にあの穴があるわけです。あれが当時の墓であったと言われている、まあ、ああいう感じだったんじゃないかと思われるんですが、それを用意していたと。新しい墓だったと。誰もまだ死体がなかったと。あの葬るために使っていなかったと。それでこれがぴったし合うわけですよ。これだけ読んだらよく分かんないんですけど、福音書を読んで種明かしがあるわけですよ。てか神様がそのような形で、成就してくださったわけですね。そしてはっきりとね、やはりこの彼らは不法を働かず、その口に欺きはなかったって。この方には悪いことなかったんだよと。で、これがやはり証言されていて、福音書でイスカリオテにユダでさえが裏切った。罪のないものをね、もう裏切ってしまった、引き渡してしまったと。そしてピラトがね、さっき言ったように無実だってこと分かってる。でね、十字架刑の執行人として立ち入っていた百人隊長が本当にこの方は正しい人であったって、これルカの23章47節に書いてます。でですね、これで亡くなったわけですけれどもね、このね、詩編の22編もそうなんですが、それだけで終わんないんですよ。で、イザヤの預言は、ここでの預言はですね、今までの預言の中にもこの彼がこのひどい仕打ちを受けても主が報いを与えてくださるっていう、こう希望があるんですね。何なんですかと、その希望はということですね。それ何かって言ったら、 蘇るってことですよ。あのラザロの蘇りと似てて、もうここまで来たらもう終わりじゃんと、ね、どこかで救われることができたらメシアかもしれませんよね。こう十字架につけられた時にふざけるなポーンとかってさ、そしてもう口で死ねとかなんだかってさ、ボーンとかって死んでね、でそれを罵ったわけでしょ、あの祭司長たちとかね、自分、人は救えたのに自分は救えないのかと、神の子だったらそこから降りてみろってね。でこの十字架にかかっていた隣の人までもね、俺たちを救えとかってこう言ったわけでしょ。なのに無残に死んでしまったわけですよ。じゃあ神の力はどうなったのか、このどうなったの、救いはどうなったのかって話ですが、いやそれはよみがえりによって証明されたわけです。10節です。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、神の主の御心は彼によって成し遂げられる。今ね、このね、後から見てるって感じです。眺めてるんですよ。彼が末永く子孫、これご自身についてくる者たち、信じてる者たちですよ。それを見ることができてるわけです。で、それ死んだのにどうやって見るの？生き返ったからですよ。生き返ったから見ることができるんです。そしてこの御心だったっていうことを本当に確認できてるわけですね。で、代償の捧げ物になった、身代わりの代償の償いの捧げ物になったんだと。で、彼によって御心が成し遂げられたんだということです。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負うと。主のしもべが今満足してます、苦しみの後を見てね。なぜかって言ったら、この多くの人を義としているからですね。このご自身が咎を負うということによって多くの人が罪を持っていた、この傷だらけだった、癒されて義と認められるようにされたというですね。イエス様についてヘブル書の12章の2節に、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですということで、このご自身が、この満足するっていうね、ここを見てですね、この前に置かれた喜びってこう言われたわけですよ。それで、十字架を忍ばれたと。多くの者が義とされるって書いてますね、この正しいしもべが。で、本当にこの方には罪はなかった、咎はなかった、でもその正しさが思って恵みによって傷ついた者が癒されて、この義とされていくっていう、第二コリントの5章の20節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですということですね。そして12節、それゆえ 私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからであるということで、この戦いの将軍のように神がしもべをしてくださったと。魂ですね、私たちの魂、多くの人の魂を戦勝品のようにして、分取り者のようにして、だからつまり闇の勢力との戦い、サタンとの戦いっていうのがここで意識されている。そこから分取ったものだということですね。ヘブルの2章の14節、そういうわけで子たちは皆血と肉を持っていたので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれている人々を解放するためでしたと。で、このように分取り者に私たちがなっているということですね。そして彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをするという。だからもうここでは神の右の座におられて取りなしをしているということも予言しているわけですよですね。これも ヘブルの7章の25節に書かれてますが、したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いや、本当にすごいことですよね。私たち本当取りなして祈るっていうふうに命じられてますけれども、その前に神ご自身が、御子ご自身が取りなしてくださってる。であります。このようにして主のしもべの働きが、へりくだりから人々の反抗を忍ばれる方、最後は背きのために身代わりになって懲らしめを受け、裁きを受けられたということですね。で、このことを終わりの日にイスラエルの残りの民ですねが悟って救われるわけです。でも今御霊によって、まずユダヤ人に御霊が注がれ、聖霊が注がれてですね、そして異邦人にも注がれて、この前もって終わりの時のことを私たちは先取りしてるっていうか、この味はそれを先取りですね、先取りをさせていただいているっていう、そういう状況にあるわけなんですね。で、次回54章からその結果としてエルサレムがこの、究極の慰めを受けていく、屈辱が取られていくという、この予言になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの、この言葉が700年ぐらい前に実際に起こる、700年ぐらい前に、この語られ、イザヤを通して語られたことが細かく実現したということをしよう、今また改めて知ることができました。主よ、どうぞこのことを知る人々を私たちの周りに起こしてください。またあなたが選ばれた民が知ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。